お花摘みに行ってました。大魔王
春郎の
グッドミュージック。お花摘んでる
もん、はいはい、
あのちょっとお花摘みに行く間ね、
はい、
ちょっとした公園の中を通ったんですよ。
はいはい。
ほんなら、あの公園に運転あるじゃない
ですか。運転ありますね。はい。
なんかあの、まあ当たり前のことなんやけど、
ええ、
運転が俺の肩より低かった
。おー、それは当たり前とはまだ思えないな。
なんかショックじゃない？
ああ、そうですね。違うやろ、これ運転とって思うかな。
そう、うん。上に乗るもんぐらいの感覚の高さでしたね。
うーん、ほんと？
高飛びの人やったらひょいと飛び越えれるぐらいの高さ。
マジ？そんなちっちゃいのはないんじゃないの？
いや、もうほんま肩ぐらいの高さでしたから。
うん、
だから、小学校のちっちゃい子やと、それぐらいでも精一杯。
へえ、ほんまかいね。
ちょっと、ショックやったね。
ショックやね。
だって、滑り台とかでも、あの滑る高さがまあまあ頭ぐらいやったりするよ。
おお、
でっかいやつは別としてね、でっかいやつあるけど、そんな大きな目の滑り台やったら、
うん、
もう頭ぐらいの大きさ。
ああ、そうですか。
そうですわ。
まあ、頭になるっていうことやね。
まあ、とっくの昔になってるんですけどね。
なってそんな身長変わってへんから、
ね、とっくの昔、もう何十年と身長なんか変わってないですけど、
は
いはいはい、
うん、
ふとまあ普段公園なんか行かないから、
はいはいはいはい、
しかもその大きめの公園みたいなとこやとまた別やん。
ああそうね、はいはいはい、
そうじゃなくて本当に町のね
児童公園みたいな、
児童公園みたいなところをたまたま通りかかったので、
うんうんうんうん、
おーそうなんやと思ってね、ちょっとショックでした。
もう全然知らん文化圏から来たそのぐらいの背の人は運転を見て、これはどうやって遊ぶのかってさっぱり分からへんよね。
分からへんよね。
うん、
すげえ背の高い国の人とか、逆にもっとちっちゃい人が多い国の人、何をするもんなんか、まあそもそも遊具かどうかがわからんのもち
ゃん。え、ああそうやろね、うん、その人らにとってはね、
遊ぶもん、
あのそうかもそうかも、
布団とか干し出すんじゃん。
ああ、なるほど、ほんまや、洗濯物に干すのええやん、ハンガーも買ってやすいしな、
ね、
うん、そんな感じじゃないですけどね。まあまあそうですな。
いや、あなたの大好きな年末年始がやってきましたけど。
そうですよ、私大好きな年末年始がやってきました。
年末年始ですよ、
大好きですよ。
2015年ももう終わりますけれども、どうですか。
はい、はい、何がですか。
何がですかって、普通2015年終わりですけどどうですかって聞いた場合ね、
はい、
何ですかという答えは普通出てこないんですよ。ああ、そうですね、今年はどうでしたねとかいうこと、
ね、
え、どっちがあるの他に。ちょっと待って、他にどっちがあるかを論じてからにしよう。
いやいや、そっちね、
うん、いやだから他の どっちそっちなんやろ。
いや、
こっちの場合は何があるの、
わかんないけど、なんかほら
2015年も終わりですねと僕が話しかけます。
はいはいはい、
それの僕の意図としては今年はどうでしたというのが隠しワードとして隠されているということですよ
ね。
それに対してあなたは、はい、ああそっちかと言ったわけですよ。
言った
他に隠しワードは何種類あってどういうものなのかを論じましょう。
もううるさいわ、もう
なんでえな、
うるさいな、
そっちか言うたやんか。
言ったよ、だけどほらそれはなんていうの、もう定型文みたいなもんやんか。
あ、どういうこと、
そうですかっていうのと同じ。
いやいやいやいやいや、あそっちかやんか、あそっちか言うたから。そうそう、
いやだから2015年の今までのことを言うのか、
ほう、
あるいは2016年のね、うん、まあ、抱負というかこんな年にしたいっていうのか、うん、っていう二択ですよ。
そんなしょうもないこと
ないやね、しょうもないって、
うん、それもう両方内包してるやん、言う
から。あ、内包してるのか、
ね、内包してるでしょ、
うん、内包してる。
2015年も終わりですねの中の括弧に、
はいはい、うん、
いやー今年のタイは大量だったねとか、
はいはい、
それぐらいこう奇抜なことがあるのかなと思ったわけです。
今年のタイ、タイ漁、
例えば
僕がね、タイを捕まえる、
例えばもう別の、あ、そう言うたら今年はほんまにカラスをよく見たねとか。
いやいやいやいや、そんなトピックスにならないでしょ、そんなの。
そう言えば熊に2回襲われましたとか。
いや動物ばっかりやな、なんか知らんけど。
え、他になんかある？
いや、ないですけど。
何やったら言わんといてくれるんですか、うん、そっちかとか。
そっちか、いやだからそっちかはさ、 さっきしょうもないってこう一周されましたけれども、
はい、しょうもないですね。
2015年か2016年どっちの話かな
と。だから2015年どうだったんですかって言ってるやん、さっきから。
そうですか、すみません。2015年良かったですよ。
楽しく
過ごしましたよ。はい、今年は良かったですね。今まで、45年の中で、まあまあいい感じじゃないですか。上位にランキングされると思いますよ。
すごい上位に、うんうん、それはなんで五郎丸が活躍したからですか。
何の関係もない、何にも興味ない、悪いけど。
じゃあ何が良かったんです
か。なんやろ、穏やかに暮らせましたからね、今年。
穏やか
に、うん、穏やかに暮らせましたよ、ここ穏やかに。まあいろいろそれありますよ、それはね、うん、いろいろな、浮き沈みは多少なりともありましたけれども、うん、
ありましたけれども、まあ、
総じて見て穏やかに暮らせたのではないかしらと。
やっぱ穏やかがいいんですか。
穏やかがいいですよ。なんでなんで、あかんか。
いや別にいいんじゃないですか。穏やかがいいっていう人の場合は穏やか
がいい。穏やかがいいって言わない人はどういうのを、例えばどんな感じのことを言わはる。
そら波乱万丈がええ人もいるでしょ。
あ、そういうことか。なるほど、
波乱万丈の方がおもろい。
なるほどなるほどなるほど。
例えば、
うん、なるほどなるほど、そういうことか。うん、どえ、あ、もうさ、そっちどっちか。
僕はどっちかというといろんなことがドーンドーンって起こってくれた方が面白いから。
本当、いいことも悪いことも。
まあ悪いことも。
まあまあな感じやん。で悪いことがバーン起こったら、
いやそのそれをなんていうの、悪いことさえももう、ま、なんか最近毎回こんなことばっかり言って宗教じみてきてるんですけど、ねもう。もう言ってるんですよ僕は、うん、教祖俺、信徒俺、
うわー全部俺
全部俺みたいなね、うんうんうん、だからもう言い聞かせるわけ。しんどいこともある、うん、辛いこともある、うん、泣きたいこともあるけれど、うん、それを全て面白いと感じようと。
いやそれ前も言ってたよねお仕事の時に、ね、
そうだからそれがいろんなこう波乱万丈を言うても、うん、それはもうええー言うの、もう対応できませんわゆえのことはしんどいけど、
あるよやっぱりね、
さすがに。でもなんとなくこう山あり谷ありの方が楽しいかなと思ったりはしますが、
まだええことばっかりやったらええけど、
ええことばっかりは起こらないですね。ええことばっかりが起こらないから悪いことだったりそうでもないこともええことにしてしまうっていうのが僕の大魔王宗教です。
ええことにしてしまう。
教祖俺、信徒俺、
前向きやな。でもいそうじゃない、そういうの信じて。
いやでも、
いやでも
真面目な話、うん、そうやってるとおもろなってくるって。
何や、そのしんどいこととかもそうですか、うん、
いやだっておもろい、あの何よりもしんどいと思ってるっていうことは、うん、しんどいやん。
しんどいな。
しんどいと思うことが一番しんどいわけやから、思わないことが一番大事なんです。
ああそうですか。
そう、
しんどくても
しんどくてもしんどないで
っていう、
おもろいでって思ってるとおもろくなってくると。
ちょっと自分に嘘をついてません
か。いや 嘘ついてるよ。
嘘ついてますよね。
それはいい。なんで嘘ついたらあかんの。
いやあかんことないけど、
じゃあね、自分を騙しますね。
あ、こんなん全然俺大丈夫やわみたいな。
大丈夫やわっちゅうか、俺こんなん大丈夫やわっていうのはなんか強制張ってる感じするやん、じゃあね、あ、これはこれでおもろいなっていう。
でもおもろいなんて思えることあるかな。
あんたおもろなさそうやからな人生。
いやいや俺面白いですよ、どっちかって面白いと思うけど、うん、どっちかって知らんわ、他の人知らんけど。
ドッキリに仕掛けられたりな。
あー、まああんなは別にそんなね嫌なことでもないけども、うん、まあほらなんかた、うん、すごいことあって、うん、もうあかんっていうことはまあたまにあるじゃないですか。
たまにあるね。
それ面白いと思えるかって言うとちょっと自信ないな。
いやそらもう死にそうなこととかさ、
はい、ありますよね。
あるやんか。そらそんな思われへんけど、でも結果あれはあれであってよかったのかもしれないと思うっていうのは。あ、
そういうのはあるかもね。
あるんじゃないの。あれがあったからこそこれになったんだという。
まあまあそういうのはあるかもね。
だって道は一本しかないからね。
ん、どういうこと。
あの自分の前を向くとさ、うん、いっぱいの道あるやん、
うん、
右に行く道もあれば左に行く道もあるよ。それを右に行ったり左に行ったりして生きているわけやん、
う
ん、
そうです ね,
ね。これを買うか買わへんか、
はい、
今日右から家出るか右足から家出るかどうか、
うん、
風呂に入るか入らないか。
あ、それはあるね、うん、
そんなことで人生は変わっていくわけですよ。
あら、変わりますか。
変わりますよ。
そんな小さいことで
変わりますよ。今日風呂に入らへんかったことで好きな女に嫌われるかもしれない。
いや、
次の日、うわ草、春郎さん臭いわ、一気に嫌いになる、なったわって思われるかもしれない。
やめろその例え。
いや例えばよ、例え、ね、 ということは本当はその時にあなたが風呂に入っていれば、うん、バババババーンバババババーン
極端やな、バババババーン、ババババ、
いやでもでもそんなもんやで。
そうなん、
大学に入るか入らへんか、うんね、こっちのバイトにするかこっちのバイトにするかみたいな大きいことで人生は変わらないと思ってるので僕は。
そうなの、
細かいことで変わります。今日この収録が、うんね、30分はい終わるか後で終わるかで人生は変わるんですよ。
あ、そうなんです
か。変わってるんですよ、気づかんだけで。
あ、そうかね。
だって自分が行く道で振り向いてみんな一本しか道ない。
あ、なるほど。来た道は、ね、
来た道は一本しかない。行く道はいっぱいあるけど、うん、来た道はだって一本しかないでしょ。だってもう枝葉見えへんやん。
見えへん見えへん
でしょ。だからもう後悔したってしょうがないし。
しないですよ後悔なん
て。そうだから素晴らしいじゃない。で穏やかな中で何があったんですか。
どういうこと。え、いいこと。
穏やかな中でもこう、うん、こんなトピックスっていうあれでしょ。
トピックス。
あ、わかった。もう春郎の重大ニュースいきましょう。
そんなん、そんな。
別に10個じゃなくていいですよ。
いいの。
あの重い方でいいです。今年2015年こういうことがありましたよ。
あるかなそんな。
春郎の重大ニュース。
ちょっと大門さんから言ってよじゃあ。
福山春郎さんに聞いてみましょう。
誰やそれ。
え、二角
二角みたいな。
昼ご飯です。
ちょっと外人が入ってるよね。ロビン・ウィリアムス的な。
ロビン・ウィリアムス、昼ご飯ですって言わへん
ね。言わないですけど、雰囲気やな。
グッモーニング、ベトナム
言ってた、言ってた。あれはあれやな、でもアメリカ人じゃないとなかなかの真の面白さは分からないだろうなと思いました。
ロビン・ウィリアムスの面白さは、うん、僕らには一生かけても分からない。多分。
まあね。
僕ほんまに分からんもん、あの人の面白さ。
僕でも好きですよ、全然好きやけど、うん、あの映画のあの、まあ、DJ の話とかも字幕でしか分からへんわけだからね、うん、僕なんか英語知らんから。
いや英語分かったとしても、うん、やっぱりネイティブな暮らしてきた、うん、だから日本の映画でも何でもそうやけど、やっぱり日本人じゃないと分からない機微っていうのは絶対あると。
そうだよね、確かに。
ただ外国人が見て日本人は全然評価されないしないけれど、外国人から見たらこれは面白いっていう話題になる映画だってあるわけで。
あるよね、あるあるある。
それはね、どっちがいいかって話じゃない
よな、
うん、で、君の重大ニュースの話。グッドモーニングベトナム、
そう言うからあれやんか、ね、行くわけ、はい、そうやろ、どうやろう、別にそんな大したことないですけどね。
なんでそんなこと言うんですか、面白ないでしょ、それは。
そうですよね、面白い。
このラジオやっててね、うん、ラジオ聞いてる人に対してね、いやもう大したことなかったですよ。あ、そう、俺も大したことなかったんや、じゃあまた来年よろしくお願いしますって。面白いか、そんなラジオ。
全然思んない。
だから言う、
なんパッと今思いついたのは、今年はサザンのコンサートにだいぶ行きましたね。
お
で、まあね、やっぱりお久しぶりじゃないですか、サザンがライブをやるっていうのも。
サザンオールスターズって、うん、休止してたんですか。
してました。してて、うん、去年復活したんですよ、
去年、2014年、2013年あたりに復活したけど、ライブツアーはやってなかったってこと。
ライブは1年1回とかやってたかもしれないけど、うん、大晦日とか、なんかそういう。
やっぱりパーカッションの人は未だにアフロヘアなんですか。
アフロではないですね。
違うんです
か。うん、アフロではないですよ。で、今年アルバムを出したんですよね、ほんと 何年ぶり。
おぉ、
ね。
ステレオ太陽族。
古いわ。だいぶ古いです。あれ、まあ、それのアルバムタイトルのツアーをやってたので。
おー、なんちゅうアルバムですか。
ブドウです。
ブドウ、
はい。
なんか戦うの。
いやいや、それはブドウでしょ。ブドウや、
ブドウ。
レーズは星ブドウか、グレープか。
グレープ、
グレープ、
グレープ。グレープいうことはさだまさしやね。
知らんわ、そんな。知ってるけど。3人組やろ、知ってるけど。
2人組です。
うそよ、3人やろ。
グレープは2人組です。
あ、そうなの。
はい、3人組はバンバです。
違うって、グレープ3人やって。
バンバンは3人組。
バンバンってね、バンバンは2人やんか。
バンバンは3人組ですよ。長すぎた春です。
ビリーバンバンのことでしょ。
ビリーバンバンはビリーバンバンじゃないですか。バンバンはバンバヒロフミのバンバン。
1人やないかそれ。
バンバンですよ。
バンバンって
バンバヒロフミさんがやってたバンド、バンバンって。
あんの、そんな。あ、知らなかった。
それはバンバヒロフミさんがバンバンやってんよね。
うん、バンバンや、あの人自身が。
そうでしょ、
うん、
それもうだって一人でもバンドの名前やってるってことは、
うん、ボンジョビみたいな
ボンジョビみたいな名前それや、
ボンジョビや、
ジョン・ボンジョビで一人っきり、
ボンジョビ、
ほんならもうバンドの他のメンバーもすねるやろ、やっぱり
すねえやろ別に、どうやろ、分かる、
俺ボンジョビちゃうのにボンジョビて、
うん、まあそうだよね、
そうです、
だからその辺の、はい、感覚、さっきのグッドモーニングベトナムもそうなんですけど、はい、その辺のアメリカとか文化圏が違うところの感覚が分かんないですよね、だってバンド名でボンジョビって日本人の感覚でつけへんやん、
だから君の場合は春郎とかつけるわけや、
春郎ってつけるわけやん俺のバンド で、で別に俺のソロじゃないわけやん、
春郎って
全然嬉しないし、
そんなん分からへんけどバンバさんはやってんで、バンバン長すぎた、
じゃあほんまかいな、それ
ほんまや、
バンドなのそれ、バン
バンドや言うてる、
それはちょっとごめんなさい勉強不足で
した、バンバンや言
う
て
る、いいですか、まあいいですよ、
うん、それで
いや、ほんでサザンのライブに行って楽しかった、
サザンのライブ、
うん、
何が良かったですか、
何がですか、曲ってこと、
曲にしろ、
いや曲がね、
どこ行った、何箇所も行った、
行きました、4箇所行きましたね、
すごいな、
う
ん、
そうそうそうそう、
4カ所も
4カ所行きました、武道館も行ったしね、うん、武道館もよかったなと思って、
武道館もうキンキンでしょ、
何が
1万
そうや、だから全然全然あれですよ、もうそんなドームでずっとやってるツアーの追加公演が武道館で2日間だけやったんですよ、
ああ
だからもうそれはチケット争奪戦 で、
うん、
でチケット申し込むのも、
うん、
1人1万やね
ん、おー、
だから
正しいね、
来てる人は1万5000人ぐらい来てたと思うんですけど、うん、全員空で来てるわけよ、
まあ友達同士で来てたとしてもバラバラの席になるわな
そうやね、それも当たってったら友達も出して当たってたら大きいけるけど、基本1人やからさ、
うん、
なんか面白い感じでして、終わったらみんな粛々と帰るみたいな、
あ、
うん、
いやこれね、もう今時はね、昔はね良かったんですけど、今時はさ、
うん、
4枚買ってさ、オークションで売ったりさ、
はいはいはいはい、
そういうことが往々にして起こるので、
まあね、
だからもう当たる、極力に違う、
じゃあだけどほんまに余っちゃう時とかがあるから、
うん、
そういう時はオークションとかはね便利なんですけどね、うん、
いやだから4枚買うじゃん、
はい、
なら10人で4枚ずつ買って全員当たったら40枚になる、
はいはいはいはいはいはい、
そういう 俺はそういうことをチケットカルテルと呼んでるんやけど、
はいはいはい、
チケットカルテルを組むと結局その行きたいのは4人しかいいから、
はいはい、そう
です36枚を売るかなんとかして結局余らしたりするやん、
そうやね、
で余らした場合に空席ができるやん、
うん、
迷惑やん、
まあ、で高いからそのまま潰すわけにいかないと思うのよね、例えば、
うん、いやでもそれがオークションとかに流れると鋭利な、
まあ鋭利
ことになるやん、いや余ったからお知り合いを誘って別の人誘っていくのはいいんだけど、
まあもちろん
それはこれ難しいんですよ、うん、この辺難しい、
まあそう分かる分かる、難しいな、
ももクロにいたってはあれですよ、4枚とか買えるんですけど、
うん、
ファンクラブで買った場合は顔認証があるんですよ、
うん、あるよ、うちもうちじゃないわ、そのサザンもあったよ、
だから顔認証あるでしょ、顔認証あるっていうことは顔認証の人が風邪で欠席した時点で後の3人行けなくなっちゃうんです、だから1人1枚でいいんです
よ、
あなたが行けなくなって友達と一緒に行こう、いやあれもうあかんねん、もうインフルエンザやねん言った時点で後の3人も行ける、
まあそうやな、
でしょ、だから1人1枚それぞれで応募した方がいい、
でもやっぱ面白くないんだけどな、なんかやっぱ一緒に見たいみたいな
のもある、隣の人と友達になれよ、
でー
ってないの、
ぜーってなったわ今。
隣の人と友達になったらええやんか。
なんで？
なんで？
まあ、趣味合うからな。その
趣味合うでしょ。
クリアしてるよね。
それはもう普通に僕アイドルライブ行って全然知らん若者と肩組んで思いっきりヘッドバンキングしてて。
あら。
まあ友達になることはないけど。
なんやねん。
その場ではよ。
え？
その場では一緒にわーって話しかけたりしませんかって話。そこで連絡先交換制とは言うてんけど、
まあ僕はしないタイプかもね、
わーっと喋ったりとかしたら
いいし、僕はしないですね、あんまり、
うん、
でされて嫌ってことはないですけど、自分からはまずしないですね、
不気味の今年はサザンオールスターズしかないんやから
。いや、わかるし。いや、それはいろいろあったやろうけど、もう覚えて
ないの。桑田佳祐に捧げた1年。
そやな、まあまあ捧げた、夏までは。え、大門さんは何か
僕、
うん、パッて言われて思いつくもある。
僕今年はもうとりあえず忙しかったから。
何やねんそ
れ。忙しかったからとにかく忙しかったなっていう
印象ですか
ね、うん、これもうどこのラジオでも同じ話になっちゃうんでね、あれなんですけど、うん、僕の番組。いやでも本当に春から仕事がその新しい仕事にな
って、ああそうやね、うんうんうん、
まあ、365日ほぼ働く人になってしまったので。
すごいよね。
だから、まあ、まだ1年経ってないから365日は働いてないですけど、でもまあ、10月が多分20数連勤して、11月27連勤で、12月が26連勤で、1月28連勤決定してるわけ
です。
ほんでその間休みっていうのもこれね、いつも言う12月1日だけ無理やり休みにしたわけ。
あ、そうなん。
結局無理やりっていうか、俺がこの日行けますよ言ったら全部埋まっていくんで、
はいはいはいはい、
この日は行けませんにしたわけよ。
なるほど。
全ての方面に向けて、この日は行けませんの日にしたから空いたわけ、
うん、
でその日はあのお宅の隠れ家の湯川亜美と一緒に、うん、ダムのロケに、
はあ、
一日を潰すというね。
あね、
だからこの先も全然26連勤って仕事の関係で言えば、
うん、
年末27日に一旦終わるんですけど、
うん、
自分のバーベキューをやり、
うん、
で仕事をして、
うん、
そのまま東京に行き、
お
で結局家でゆっくりできるのは多分1月2日とかになる。
あ、じゃあ年末年始は東京で過ごすんですか。
東京毎年最近そうです、
ね、何してんの東京。
まあライブ行ったり、今回は30日の晦日にライブがあるので、
うん、
ライブ行って31日はコミケ、本当は僕ら出店予定だったんで、
おうおうおう、
ダイマーラジオチャンネルでね、ただ抽選漏れしてしまったから、あ
らららららら、
今回は出せないけれども、とりあえず、まあ、一般参加というお客さんとして行
って
、
ね、
でその後、まあ、ライブ見て、
カウントそのライブあるんや、
うん、それでカウントダウンイベントにもし行けたら行くと。
うん、誰のライブですか、ちなみに。
30日に行くのはドロシーリトルハッピーという グループのライブに、
はいはい、
アイドル
に
行くんですが、うん、まあとりあえず今年はまあ、ドロータ工場とか、まあ、アイドルの関係で言うといろんな、まあ、今度ドロータ工場やるんで、
うんうんうん、
そこでは話する重大ニュースはありますけどね、僕のことじゃなくてね。
そうね、なるほど。
だからアイドリングが全員卒業になったりとか、
はいはいはいはい、
普段塾の僕の推しが卒業発表したり
とか、あららららら、なんてこと。
だからそういうのがいろいろありますから、まあでもその中で、まあそうですね、大魔王ラジオチャンネル的に言えば新番組が3つできた。
なんてことや、3つもできたん今年、すごいね。
それ多分先月も先々月も同じこと言ってるね。
違う違う、なんかね、できてるのは知ってるのよ。ただ、数がさ、その時々でこう、なんて定かでなくなる、
ね。なんでやる。だから、去年の12月までは5つしか番組なかったんです
よ。はいはいはい。
で、今年に入って3つできて、8つ番組ができたというのが今年でしたっていう。ちょっと残念ながら11月は分かち合うラジオは、スケジュールが合わなくて更新できなかったんですけど、でも、分かち合うラジオももう半年、ドロータ工場1年ですね。去年というか今年の1月から開始したんですね、うんうんうんうん、あれはどうやったかと、貴族のたしなみは、
うんうんうん、
まあでも7、8ヶ月やってるんじゃないですか、多分4月ぐらいからやってるんだと思うんですけどね。そんな感じですよ。
忙しかったと。
まあまあまあ忙しかったですね。楽しく忙しかったです。
そのままこうキープ、忙しさキープの感じなんですか。
キープですね。6月ぐらいまで。はい。だから下手するとまた60連勤とかに。
60連勤。
あ、春80連勤やってるんで僕。ただお仕事にプラス自分のイベントとかも入れると80連勤でしたね。4月から。6月の末まで456丸々仕事か自分のイベントか。
あ、すごいね。
1月8月はやっぱり夏場はちょっと レギュラーの仕事がない部分があるので。
ああそうなんです、
はい、
で
レギュラーの仕事がない部分でちょっと減って、その分東京行ったりぐわーっとしてて、で9月からはもうまたずっと基本毎日働く、
すごいな
という感じでしたよ。
そうですか、まあ、充実してますね。
そうですね、もう充実です。あなたがね前にも言ってましたけれども、
はい、
忙しいというと心をなくすという、
はいはいはいはい、
ね、謀殺されるなんて、心をなくして殺されるわけですから。
怖いな、恐ろしいな。
謀殺って怖い言葉やで、考えてみたら。
お前
心をなくして殺されてしまうわけですから。
はいはいはい、
そうじゃない風に変換したの、あなたはもともと言ってたじゃないですか。
何ですか。
そうやって忙しいというと、そうやって心を失うっていうから
別の言葉に。言わないです、言わないですよ。
変換するって言ってるでしょ。まあ、それともこの言ってることは一緒ですよ。
そうですね。
だから
そうです
ね、おもろいに変換するんです。
はいはいはい、確かに。
来年も面白いに変換してね。
はい。
行きたいなと思うんですけど。
そうですな。
どうですか、2016年。
そっち。穏やかに暮らしたいです。
いや君の場合ね、
はい、
その結果穏やかにっていう言葉で収めてしまうのでシーンとしてしまうんだよね、なんかね。
いやでもほんまなんやもん、そんな波風で立てずに、
はい、
そんなに忙しくなく、
はい、
ただまあちょいちょい好きなお芝居がやれて、
うん、
楽しく毎日暮らせればいいなというぐらいですね、本当に。
そうなんです。
はい、まあそれは変わってきました。こんな風に思ってなかった昔はね。
昔はどんな
風に思って
たの？
ギラギラしてたと思いますよ。そら
いつかギラギラする日だったんですか。
まあそうね、うん、今はもうギラギラする日みたいな感じだと思いますよ。売れたいとかいろいろ思ってたと思うけど、
売れたいトマトのように真っ赤に売れたい
塾じゃないけど、
塾の方じゃない
ないけど、だからそのためにはもっとその仕事いっぱいあってとか、
そうですね、
芝居もいっぱい出てとか、いろんな人に会ってとか、もうとにかくそういうね、寸暇惜しんでいろんな活動をしないと思ってましたけど、今あんまりそういうモードではないかもしれないね。
そういうモードじゃない、まあまあマジックラジオやってた時期でも、
はいはい、
もうとりあえず自分のイベント考えて、
はい、
やってみたいな感じだった。
やってたね。
あの時もまあまあギラギラしてましたよ。
そうですよ。やっぱりマジックラジオはやってた時はギラギラしてたんじゃないかな。あれでほんま売れようと思ってたんだよね。
売れへんかったね。
売れへんかった。そんな売れる前にもう解散しちゃったので、
うん、
まあ、そうやな、まあまあちょっとこうそういうなんか夢的なものを失ってるのかもしれませんね。
どこなんですか、ああいう、まあ、マジックラジオ的な
、はい、
マジックラジオと全く同じものであっても、
はい、
また別のもんでもいいんですけど、
ええ、
また何か自分のプロジェクトみたいなものをやりたいみたいな気持ちはないんですか。
ないことはないんですけど、別に無理に今やろうとか思ってないかも。
そうなんです。小町日和やりたいなとか思わないんですか。
どういうこと？
小町日和っていうの面白いからやりたいなとかないんですか。
あ、的なものをやりたいってことですか。
自分で芝居を。
あ、自分で芝居はね、今年来年からやるつもりで小屋は取ったんですけど。
やるんですか。
まあでも全然も
やってない。どこの掘ったて小屋？
ロームシアター。
あ、
ロームショート、あの京都会館の後にできる。
君もしかしてさ、
はい、
無謀やな。
あ、もちろんロームシアターの大きいとこじゃないですよ。第
2000人ぐらい入るんちゃう。
すんげえ、大は、はい、そんだけ入るでしょ。
でしょう
ね。中は800人ぐらい入って、小はもうフリースペースで200人ぐらい、うん、まあ椅子作れるかなぐらいのがある
んです。びっくりした、あんなパイプオルガンあるところ。
あ、これもあるんかな。
え、千葉だっけ。
これコンサートホールでしょ。
あ、コンサートホールのところ
か。面白いと新しくね、今でこけら落としてるね。
すごいですね。アイドルのライブとかには貸さへんですよ。
どこが。
ローブシア
ター。あ、ほんと。
まあだから音楽の方はクラシックとかそっち系の。
あ、いや、そんなことないんじゃん。それコンサートホールちゃうかな。
コンサートホールの方です。
うん、多分。
ローブシアターもどういう形になってるのかよくわからないんですけど。
まあだから、
だって京都会館の土地にそんなにいっぱい作れんの。
いや、だって京都会館の土地も第一な第二があったでしょ、
うん、あれ全部さらにして、そこにそんだけのもん作ってるって。
そうですよ。で、第一と第二と、あとそのもう一個ちっちゃいスペースは近いから。
へー、面白いね。
そうです、そうです。
ちょっと京都ってなかなかやれるとこ少ないから。
そうですね、うん、
そういうとこがあるっていうのはいいですね。200人程度っていうのは、ということはあれか、大手院ぐらい。
いやいや、全然大手院はちっちゃいやん。
大手より
全然ヘップぐらいです
ヘップぐらい
だと思いますよ。分かんないですけど。
そうなんです
。
すごいね。そんなとこ抑えて
抑えましたね。
さすがやね。
やるね。いや、やらないです。抑えただけですから。抑えただけですから。
いつやるんですか。
来年の12月ですね。
壮大な計画
です、ね、そうやね。だってもう申し込んだのが夏前で、それでもその日しか空いてないっていう、まあ、1年間冠事業みたいなんで、こけら落とし公演をするんですよ。だからもうすごいもう埋まってて、土日とかも全然埋まってて、
そうなんや、ね、
空いてるのはそこだけ空いてて、
せっかく新しいとこやからやってみようと。
そうそうそうそうそう、まあちょっとなんていうの、興味本位だから。
ああ、いや、まあでも興味本位って大事やからね。
でもお金が大変やからさ、その興味だけでやる。
高いですか。
高いですよ。まあ高いってか、ほら普通にするじゃないですか、
普通のね、親の値段
は高いですよ、あんなとこ。
そらもうあれはね、舞台ミュージック上げて盛り上げていかんと。
いや別にそんなんいいですよ。
あれ、
うん、別にそんな大事。いや、それはもう来ていただいたらめっちゃ嬉しいですけど、また何にも決まってません。
舞台ミュージックを上げて
上げて、
うん、どう、稽古場で収録したりとか。
あ、全然いらんわ、それは。全然いらんわ、全然いらんわ、もうまあまあ普通に
お芝居の途中でこうラジオの部分が作って俺出たりしてもいいで、
いらないです。
あれ、うん、
ありがとう、気持ちだけいただいて。
なんでそんな鼻でフンみたいな笑うた。
鼻でフンって笑ってます。
気持ちだけ、気持ちだけみたいな。
それは何でかって言うと、今ちょっと俺肺をやらせていて。
そんなんで来年の12月芝居できるんですか。
ちょっと肺をやられていて息苦しいんですよ、すごい。ずっとも
う死ぬんですか。
いや知らないですけど、漏れるんです息が。
結核、
結核かな、肺炎かな、分からん、なんか分からんけど。
え、医者行ってないの。
行ってない。これ最近やから
死ぬんですね。
死なないです。生きないんですよ今ちょっと。生きますけどね。生きますよ。
生きないんですか。
生きます。
ああ、もう生きないつもりなんかなと思ってびっくりしました。
生きるは来年の12月も予約したりの。
そうですね。本当ですか、すごいです
ね。2016年はどうしよう思ってますか。誰も
2016年はまああなたと一緒ですよ、変わらずおもろく。
ああそうですか。
あなたは穏やかにかもしれないけど。
そうですね、
おもろくや
る。まあまあそれがね、
あのね、どうなんかな、これ以上番組増やすとちょっとやばいんで。
まだやる、すごいね。
やりたいことはあるんです
。あ、そうな。
やりたいことはあるんです。
へえ、まだ
ある。というか僕はあのやりたいこと、こんなラジオがやりたいっていうのは、うん、特にないんです。
お
う
お
う
お
う。この人とラジオやりたいは。
ああ、なるほどなるほど。それまた出ているってこと？
います、
ね。うわあ、す
げえ。でもそれできるかどうかっていうと難しい部分はたくさんあるので、でもまあできたらやりたいなっていうのはあります。できたらおもろいやろなと思うのはあります。ネタはあります。ただ、まあ、相手のこともありますし、
まあ うん、
そもそも大体そうやって思った人は相手には何も言わないですから、うん、僕。
え、どういうこと。
この人とラジオやりたいなと思ってるだけですから。
あー、アプローチまだしてないってこと。しない、
してない。だから今のところする予定もないです。
なるほどなるほど、
うん、だからそういうのはありますよ。だからもっと言うたら、うん、来年の春とか夏とかに出会った人がおもろかったら、
ああそこで待って
始める
になるってことか。
だから今ね、一番新しい若ちゃうラジオ音楽館っていうのはもともとそのプラセボに周年イベント今年行って、
うん、ほいほいほいほい
4周年イベントです、
ね、はいはいはい。
そしたらちょうど牛尾美香っていうのが石川明のギターで歌っとった。
おいほいほ
い、いつも活動してる。喋、
うんうん、
ってたらおもろいし、もともと知ってたんですけど、
も
ともとね初期のプラセボに入ってたんですよ。
あ、そうなんや。
チーママとして、
ほ
んでその牛尾美香おもろいんで、
うん、
あの天然やし、
うん、
ド天然でもうやばいな、春郎の天然を抜いたぐらい天然なんで。
大したことない。
もう今やもうトップランナーですよ。
本当。
もう大魔王ラジオチャンネル天然部では
トップランナー。
トップランナーですよ。もうそれぐらいすごいんですけど、
うん、
でこの間その周年の時にちょっと喋ってて、おもろいからちょっとやれへんって。
はいはいはいはい。
でその前にもともと歌ってみたをやりたくて、
うんうんうん、
YouTube で、
うんうんうん、
YouTube 動画で歌ってみたをやるのにこの歌やりたいんやけどギター弾いてくれへんって 言ってたのよ、石川
君。はいはいはいはい。
で、アキラに言ってて、まあ、それも一緒にじゃあやろうかっていうことからスタートして、はいはいはい、まあ、昨日収録してた。
ああ、昨日、歌ってみたって何？大門さんが歌うってこと？
僕と牛尾美香で歌って、まあ、あるものをね。
はいはいはいはい、はい。
まあ、この間一回、工事にした、まだ一回しかやってないんですけど、うんうん、やったのは、その、普段塾さんの歌をブルースにするという。
は
い
は
い
は
い、
あ、ブルースね。ブルースやってたもんな。
う
ん、
ブルースな感じで歌うというのでやってます。だから、まあ、そういうこと、ひょんなことが起こるわけです。
はいはいはい、そうやね。なんかそういう集まりに行かないと出会いもないし。そう、
だから、前回も、前回じゃあさっきも言いましたけど、
はい、
さっきも言ったように、その、僕が周年イベントに行ってなければ、そのラジオは、
なるほど。
実現絶対してない。
はいはい、そうですよね。
僕が周年イベント行ってても、そのライブがその日じゃなかったら、実現してないわけです。で、もしかしたら半年後に、実現してるかもしれない。
はいはいはいはい、
ほんならもう形は違うものになる、
うんうんうん、
でそういうのがさっきのことです。とりあえずその行く道はいろいろあるけれど、ほんならやろうやっていうことで、おもろいですねっていう反応が返ってくる場合もあれば、
うんうん、
ってなる場合もあるやん。でもやっぱりそうやっていろいろな人と出会ったりするとおもろいことが絶対化学反応が起こるんです
よ。な、
まあ、人と出会うっていうのは大事ですね。
そうです、
喋ること、
はいはいはい、
おもろいですねと思いますけどね。
どんどん僕でも今内向きになってますけどね。
かんちゃん、来年に向けてやっとかへんかった
ら内向きというか、あ
んま誰も出てくれへんでし
ょ。ああ、そうやね、ほんまやな。それはそうやったでしょ。
一人芝居であっても協力者はいるわけ
です。いや、もちろんそうですよ。
でしょ、一人で何もかもできるわけじゃないから。
もちろんもちろんそうです。
照明もいれば、音響もいれば、
そうです、
役者もいれば、演出もいれば、本書いてくれる人もいるわけじゃない
ですか。そうです。
一人で全部できるわけじゃないですからね。
そう
です。だからそれにはあなたのこう人望がいるし。
まあそうな、そりゃそうだ、
うん、ならこの人やからこういう本にするのか、
はいはいはい、
この本やからこの人を頼むのか、
うんうんうんうん、
アプローチの仕方も変わってくる、
うんうんうん、
ということはあなたの進行頻度で芝居は完全に変わるわけやから、
はいはい、
結果は 100% 違うものになるやん、うんうん、おもろいやつらとこんなんでこんなんでおもろいことやろうっておもろい方に振る場合もあれば、うんうん、あなたの今の内向きな気持ちでいろんな本を構築していって暗い話になる場合もあるかもしれない。
俺自分で書くとか全く思ってないし、
例えばこういう話をね、うんうん、ほならもうちょっともう肺の悪い人が出てきて死んでいく話にしようかみたいな。
何でやろ、い
なわ、
誰が見たいん
ですよ。例えば、うん、ね、
例えば悪いわ。
で一番最後、本当にあなたが肺を患って死ぬと。
は？
舞台上で。
嫌やわ、それ。そんなん全く望ん
で
ない
。まあだからそういう、それだけで180度と違う芝居になるわけ。
そりゃ違うやろな、うん。
あなたが死ぬ場合と笑って終わる。
やめえな、そんな死ぬとかや。死なへんわ。
生きろ、う
ん、生きろ。
生きろ。だから、まあ、内向きでもいいですけど、
内向きってそんな、内向きってそういう意味じゃなくて、そんなに、そんなガツガツギラギラ外に行くぞって感じではないってことだけで、
別
に普通に、はい、そう言ってましたよね。
普通に行きましょう。
普通に行きましょう。
だからね、2016年も楽しく行かないといけない。
楽しいですよ、毎日
楽しみましょう、
うん、
ね、
はい。
大魔王ラジオチャンネル、大魔王がお届けしているネットラジオ、すなわち大魔王のお風呂ラジオ、
アイドリング推しメンラジオ、
大魔王春郎のグッドアイミュージック、
帝大魔王のオタクの隠れ家、
タミちゃん、マオちゃん、微妙な関係、
そのすべてが聞ける統合ネットラジオチャンネルです。それぞれの番組の更新に合わせて同時更新中。せーの、
大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト、
まあ、僕が北大阪タイヤさんにお世話に最初になったのは今から14、5年前でしょうかね。その当時ダートトライアルという競技会をやり始めているところで、で腕のあるしっかりとしたところでやった方がいいよというアドバイスで紹介されたのが北大阪タイヤさんです。本当に信頼がおける 普通に街中を走るだけではなくて、競技でスタート&ストップ曲がって走ってみたいな泥だらけの中をどこどこ行ってというところで、たった1分や2分の競技会ですけれども、そこでしっかりとしたものを、しかもこれならこうした方がいいですよっていうアイデアも織り込んでいただける社長はじめね、皆さん社員の方々の腕を信用してここまでお付き合いさせていただいてきております。まあ、競技会を辞めてしまった今ですけれども、北大阪タイヤさんの腕と実績と新しいものを見る目、確かに信頼を受けると思いますので、
大阪モノレール豊川駅近く佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
大魔王春郎のグッバイミュージック。
まあ、この番組もですね、
はい、
これで、来年の1月で丸7周年、
丸7年、
丸7年、はい、8年目に
突入、
突入するということになるんやな、はいはいはい、80今回が4回目だかな、1回多いんでね。
あ、そうです。
1回あの1ヶ月に2回更新した今年の周年の時
イベントのね、
はい、やってますので、はいはいはい、1回多いんですけど、だから84ということは11が7、7、24、
はい、
84回ということは7まで
経
つということです。まあ来年、ね、来年の1月でそうなるんですけど、
はいはいはい、
ということはやっぱり2月に周年イベント、
あ、
気のない返事やな、
俺。2月忙しいね、俺。忙しいだからな、ご対応やで。
まあ、どっか開けな。
かな
ぁ。開く開く。夜だけ。
わからん。ちょっと本当に自信がない。
うん、開けよう。
いや、わからん。
開けよう。
ここでまた運開けろとか、なんかカラスみたいなこと言って、後でもえらいことだったかなんか。
とりあえずあかんで、そら。
だって
大事なもんが控えているのに忙しいとか知らんで。
忙しいとは言うて、ご対応なんです
。ご対応なん
です。ご対応なん
です。ご対応なんです。
はい。
まあ、なんで入れるんです
か。入れるでしょ、そら。
周年イベントあるなと思うじゃないですか。
ごめん、全く思ってなかった、そんな。
グッタイミュージックの周年イベント、大魔王ラジオチャンネルの周年イベントが、2月にあるから、
うん、
この日、入れよう思ってるんやけど、大魔王さんイベントいつにすんのっていう問い合わせがないのが信じられない
です。すごいね、それ。確かにそういうことはあるな、ありがちや。
そうやろ、
あってもおかしくない。
周年イベント2月やのに大魔王さんまだ言うてけえへんわと。
はいはいはいはい。
どうすんやろな、俺ちょっと忙しなんやけど。
なるほど。
2月どうします？っていう問い合わせがまずないっていうのが本当信じられないです。なんで。
まあ、僕は何に対してもそうなんですけど、あんまりそんな前向きではないのかもしれませんね。いろんなことに対して。あ、そうなのみたいな。なんか、なくても、みたいな。
まあ、だから、やりましょうよ。
もう、だから、この前も言ってましたけど、小町日和もイベントとか、ウェー言うてるやんか、俺もね、いつも。
おう。
そんな感じです。だから、その、大魔王さんのラジオやからとか、小町病院やからとか他の何やからとかいうわけではないんですよ、うん、全体的にボトムが僕は低いんです、多分。
そういうことです。
そうそう、だから逆にまあ、いただいたお話はまあまあ受けますよ、スケジュールが合ってれば。
おう、じゃあいつにする、いつ開けんねん。
だから2月はちょっとそれであんまり空いてないと思うんだよね。
だからいつ開けんねん。
いや、開けられません。
いやいや、いつ開けんねん。開けられませんじゃないね。この日やったら空いてるを言うてこいって
。うん、空いてるかな。
空いてるって。空いてるって。空いて
るん
ちゃうかな。2月28日間あって全部空いてへんなってこと
ないやろ。だって芝居とかやりだしたら稽古で毎日潰れねえんで。
基本なん1日ぐらい我慢になる。
いやー、まあまあまあ、もちろんそうやけど。
周年イベントありまんにゃ言うたらええがな。あ、そら知らないなって言うわな。
なんのや言われるや
ん。なんのやって、そんななんのやも何もあらへん。踊れのとこの芝居よりずっと長いことやっとんにゃこっちは言うたらいいにゃ。7年もやっとんにゃぞこら。
それはちょっと
7周年ですね。
あった、普段半端やんか。7なんて
毎年やっとるっちゅう5周年から先毎年やっとるから。
やってるなあ。れもう1年も経つんだね。早いね。
びっくりやね。2月なんとか仕事する。ちょっとわかんない。
あなたがこの日こうや言うたら僕が無理やりにでもそこに合わせていきまんが、ね、しようよ。そんなそんな責任重いこと嫌やわ。
なんでやねんの。
そんな思った
も
ん
ね。責任何にも重いことあらへん。
もっともっと
え、なんでなんでなんでな。
何が
なんで興味ないの。
興味ないことはないですけど。
不思議やわ。今年も2月やんな。あれ芝居本番、あ、毎日稽古か。どこでやるあれっていう疑問はないの。
なかったな
ぁ。いや、なかったなぁじゃなくて、もうええやん。だからどっか開けえの。だから。どこを開けるか考えようや。まずどこか、あなたに合わせよう。
いや、そんなせいでよ。だってみんなも他の。
じゃあ、もうどうでもいい。とりあえずあなたに合わせます。あなたが来えへんかったら始まらへん、
うん。そんなことないよ、もう。みんな、だって。
いや、グッタイミュージックがなければ、大魔王ラジオチャンネルは存在できんやね。
なんでやの。そんなことないよ。
大魔王ラジオチャンネルがスタートしてないじゃないですか、グッタイミュージック。い
や、そりゃ、もともとはそうかもしれない
けど。もともとはそうやいうことは、あなたと僕が揃わなければ何の意味もないっていうことです。いや、
そうですか。
7年やってるのはあなたと僕しかいないんですよ、ま
あ、
こんな中で。
ああ、まあね。
だから、どっかあげる。
どっかな。まあ、どっか見よっか。じゃあ、
とりあえずこの日、この日まだ稽古本番までに間があるときに、
はいはい、
投資とかやらへんときに、まあね、平日どうせ他も休んどるやろ。
まあ休んどる。
まあまあ休んどるよ。仕事であ
るよ。そら
俺仕事でこの日行けませんわ。
あるある。そ
んなで制作がこうな表出してこの日はこんだけしか集まれませんねとかやってるやろ。
やってるやってる。もちろんもちろんやってます。
ほなあなたがもう休んだって構えんやろ。たまに
今もそれはまあそう
毎日行かなかった。
そうですよ。まあそりゃそうや。一日も上がることはないと思いますけどね。
どっか上げてください。
はい。
水曜日ですね。
水曜日。
例えば水曜日あたりがいいかもしれへんなっちゃう。
そうですか。わかりました、はい。ちょっと見てみます。
はい。
はい、
お願いします。
はい。
ということで、メールをいただきました。
ありがとうございます。イェーイ。
大魔王さん、新郎さん、そしてサプライズゲストのオリゴ糖主催岩橋さん、おはようございます。
え、今いんの。
嘘、
びっくりするやろ。
ケビンコナスでございます。
え、
ケビンコナスでございます。
ケビンさんビビったわ今。
こんだけやっててじっと黙ってたらびっくりするやろ。
まあだからビビったんよ。
こんな汚い中にな、車のな。さて早いもので年内最後の収録となってしまいました。
はい、ありがとうございます。
年末というと年末ジャンボ宝くじ。
お
う、もしですよ、10億円当たったら何をしますか、はい、19日にあるハラダイスライブのシルクホールを大改造して春郎さんを落とし穴で落とすとか。
なるほど。
19日にあるハラダイスライブで小林幸子さんばりの電飾大魔王さんが登場するとか。
はいはいはいはい、は
い、19日のハラダイス
ライブ
宣伝してくれ。
ありがとうございます。
スポンサーに大魔王ラジオチャンネルがつくとかどうでしょう。
はい、ありがとうございます。
それでは皆さんいいサプライズをもとい、いいよ、良いお年を。
ありがとうございます。
10億円だったらどうしますか。
それはね、僕本当にずっと考えてるんですけどもね、はあ、答えが出ない。
そうなんですか。
うん、
僕ね、
はい、
絶対に決めてることが
ある。何何教えて。
これが1億円だろうが10億円だろうが、
はい、
絶対に仕事を辞めない。え、ここ大事。
そうな
ん、うん、10億円だったらもう仕事せんでいいやろう
と、はいはい、
辞めるとか、
うん、
もう愚の骨頂やから絶対辞める。
あ、そう、なんで。仕事は好きやから。
別に好きじゃない。
なんで。怖い。
でもそういうその自分の地固めができひんか人が身を持ち崩していくんですよ。
うん、そうかね。
一家離散したりするんですよ。まあまあ不幸になるって聞くからね。
本当。
宝くじ当たった人ってまあまあ不幸になっていくと。
なんでやろうな。
例えばさ、春郎が10億円当たった。
当たりました。
当たったわ。言うてラジオで発表したとします。
はいはいはい。例えばね。
まあ普通はせえへんと思うけどしたとします。
俺は誰にも言わんよ。
うん。まあまあ例えばね、うん、どっかから漏れて音とろしいや
ん。うん、なるほどなるほど。
今日ちょっとおごってえなっていうやつ絶対現れるやん。
まあそうかな。
現れる。絶対現れる。
はい、そうです。
ね、それが俺やとしよう。う
ん、はい。
春郎ちょっと今日飲みに行こうや。まあ、あかんわあんな、
うん、
10億円当たった言うてもそんなあぶく銭やからそんな使えへんわ、
うん、
あぶく銭やから言うて使えへんわ、
はい、
あいつケチやな、
うん、なるよね。
あいつケチやな。
何回言うんかい。お
う、あいつケチやな。
まだ言うか。
あいつケチやな。でもどんどん広まっていくやん。友達いいよなるよね。まずね、孤独や。
でもさ、逆に言うたらそれたかる方
が。いや、あれやで。いや、ほんまそうなんやって。ほんまそうやね、うん、ところが、うん、もう気づかへんわけや、言うてる方は。
なるほど。
あいつ当たったくせにケチや思てんやけど、どう考えてもたかるやつの方がケチやん。
そうやん、
ほんまは。
おかしいやん、
ほんまは。うん、でも10億円当たったのにおごらんやつになるわけや、あなた。
そうやな、まあそうや、
うん、そうでしょ。
どうしたらええんやろ。
だからそういうのでだんだんこうあれになったりとか。
じゃあだけど、もし俺が10億当たったら、うん、おごれや言われたらおごらへんかもしれんけど、うん、飲み会に行くたびに全部自分俺が出すっていうことはあるかもしれないね。
まあ、出すやん、
うん、
あいつを高く止まってんな、10億円当たったから言うて。
おそれ、そういうこと言う人とも付き合わなくてよろしいのでは。
で、付き合わんようになるやん、うん、で、だんだん孤独になるやん。まあ、なんか俺の金をあいつ狙ってんのちゃうかとか、人間不信になったりするやんか。
そんななるかね。
もうそういうふうに、まあそれね、極端なこと言ってる。
まあでも分かるわ、分かる分かる。
なんか家族でもさ。
まあそりゃそうでしょう。
兄弟とかでもさ、あいつ10億当たって家建て替えよったと。
うん、いいよ
ね。で、お兄ちゃんとか弟とか兄弟がいて、
はい、
ちょっとぐらいくれたらいいのに。
思うかな。思うわな。でも
まあそんな風になるちゃうかと、ま
あ、あげるけど
結構碇さんとかなったりするとか聞くよ、
はいはいはいはい、
だ大変やと思う。そういうの当たったらすごいらしいね。
何が。
銀行の応接室連れて行かれて、
うん、
当たった人が読む冊子渡されるらしいわ。
うそ。
で、当たった人が読んで誰に知らせるかとか、
うん、
どうするかとか、銀行に預けるかとか、
うん、
そういうのも全部冊子に持ってて、
まあ、
だからもうそうやって身を持ち崩してはなりませんよというふうになるわけ。だって持たざるものやん。10億円なんて一生稼がれへんし、持てへんかったはずのものが一気にやってくるわけ。
はいはいはいはい。
まあ、もう手放したないやん。
そうやの、
うん、これだから難しいもんだね。
ちょうど昨日ね、僕友達とその話をしてて、
うん、
その友達も大魔王さんどんなこと言ってた、
う
ん、今週6とか週7でバイトしてますけど、
うんうん、
週5にします言ってた。
そうでしょ。だから僕も365日は働かへんで、3本ぐらい仕事あったら1つぐらいは辞めるかもしれない、
うんうんうんうん、
でもベースの部分は辞めたらあかん。
まあね、まあそれは分かりますけど、う
ん、家建てたりとかはするかもしれへんし、うん、車新しいの買うたりとかはするかもしれへんけど、
だってそれせへんかってお金使い道ないこと
ないですか。お金道ない。10億円ってさ、まあまあなくならんで、
うん、
でも使おう思ったら結構いいっていうか。
ああ、まあそうやね、大きいもん買えるからね。
ああ、もうカジノとか行ったりな。
行ったら何のために行くの、10億あるの。
いや、だから、うん、使い道がなくなってくるとわけわからんようになんねんて。
そうか。
それを守っていくためには金塊買おうとかさ。
いや、意味わからん。
金塊はその相場にあんまり左右されないから。金よりもむしろいいと。
そうかね。
財産として
どこまで持ってるつもりなの。
いや、だからそんな風になるし、あの成金っていうのはまさにそうじゃん。もともと金持ちな人はそんなこと思わないんだけど、
はいはいはい、
持ってなかったのに持っちゃうともう手放したくないと。だってそこで仕事しなくなれば、
うん、
その10億円を切り崩して生活をしていくわけですよね。
そうですよね。
それで十分なんやで、ね、一生食っていけるで、うん、そんなもん、うん、やけど言うたら何も稼がんでも500万ずつ使うたって一緒で使えへんわけやから。
え、ああそうか、そうやな、そうやそうや、
まだ追い先短いから俺ら。
はいはい、そうや
でしょ、
うん、
使い切られへんやん、80まで生きるとしたって。
はい、そうです。
だけどなんかだんだん減っていくなってなったら、
減っていくよね、そら。
うわ、減っていくってなる。
なるわな、なると思うわ。
でしょ？
なると思う、
うん、だから逆に言うと、あぶくぜにだからこそあっさり使った方がいいのかも
しれない。全部？
結構たくさん目に。
何使うのよ。
山買おう。
いらんわ。全くいらんわ。
わからんで、山買うてみいな、そこから松茸とか出てやる。
だそれやったら買うし、松茸を。お金あんやから。そんな食べたないもん、買ったんだ
ちゃうやん、うんねん。
そこまで、だ金いらんて、もう 売るとかいう経済活動を全くしたくないわ。まずそれ。
だからその経済活動したくないっていうのが身を持ち崩すと言ってる。
そうかな。
だから商売とか仕事とかお店持とうとか、お金なかったからお店持たれへんかったけど、ただそういう人は大体儲けられへんけどな。
まあだから趣味の店とかやるのはいいんじゃない？
いいかもしれないね。儲けるつもりもともとなくて
ね。ないけどお金を取るお仕事をね、するっていうのは。
それはいいかもしれませんね。ずーっと客も出えへんのにな。
そうそうそうそう。
ぼーっとしててな。
ほな俺 CD 屋するわ。
CD 屋。
うん。ね、お客さん来
へ
ん。
サザンオールスターズしか置かへん CD 屋。最低
や
けど。スイカばっかり置くな。スイカのボックス、わー置いてある。
そんな価値であるもん、もう置いてないけど。普通の CD 屋さん
ステレオ太陽族2000枚置いてますみたいな。
やっぱそうなんでやあ、CD 屋しょ、CD 屋をして、自分で好きにピロン開けて視聴して。で、買いたい人が買ってくれたらいいしな。CD 屋さんは。CD 屋しょ。
10億です。
まあそうなんです。
でもそれ、どうなんやろな。お店とかやるとさ、まあ当然、まあ、休みがちな店作ったとしても、まあまあそこにいなかも。
そうやな。まあ、バイト雇うやん、別に。
ああ、
うん。俺は全然いいやん。
バイト雇っといて、
うん、
自分はちょっと旅行行ってくるわ、みたいな。
どっか家にいてもいいし。で、ちょっと音楽聴きたなったらそこへバーンと音が開けてバーンきていい。
どう？まあまあ、ろくでなしの身を持ち崩すタイプやね。
そんなことなくて CD 屋行けぐらいそんな証になったって大したことないって。
そうなんです
よ。10億円食い潰される
の。やっぱりサッカーチーム買うとか言った方がええの。
あれ全く興味がないねんけど。
これこうネタ的に言うと、うん、言うたらサッカーチーム買うとか、うん、プロレス団体作りますとか、そういうの言うた方が面白いかもしれないね、ラジオ的にはね。
なるほど、
はい、
これ全く同意できない。
全然同意できないですね、はい、それでは次に。
あ、まだあるの、すごいね。ありがとうございます。本当に
春郎さん、大魔王さん、お疲れ様です。北大阪タイヤのツイッターアカウントを管理している人です。
本当に毎回ねすごいいい説明をしていただいて、
前回のコラボ企画とても楽しく拝聴しました。
本当、ありがとうございます。
あなたは聞いてると思う。
聞いてません、
はい、ところで春郎さんの面倒くさいと面白いの基準みたいなのはあるのでしょうか。う、本当に面白いことは面倒くさがらず動くのでしょうか。そうですね、あと今年もいろいろありがとうございました。また来年もよろしくお願いします。
今回も
楽しい拝聴で、面倒くさいと面白いのその差がわからない。
だいぶ違うけどね、面倒くさいと面白いですよね。違うけど、どれが面倒くさくてどれが面白いかっていうことですよね。そうそうそう、
もうなんかあんた面白いのことにも面倒くさそうやんか。
そうだね、基本そうかもしれないね。
もう何もかももう息すんのも面倒くさそうやん。
今はちょっと苦しいからね、肺が息すんの、息すんの苦しい、
ね、もうだから君があんまり面倒くさいと思ってるから肺がもうストライク起こしてるって。もうええわ、こんなめんどくさい思われんやったら俺息吸われへんわ。
いや 君のことをめんどくさいと思ってないよ、ハイ君。
じゃあね、息を吸うのもめんどくさいと思ってるやつに吸わしたる必要なんかないわと。穴開けたれ、ブオー、排気凶いうやつ。
あ、排
気凶。痩せてる人になるらしいよ。
ちょうど
俺ら絶対排気凶ならへん。
あ、そう、穴開くの、
穴開くの、
どうなんだろう。
だから息吸うたものが全部ソワーッと出て上から入れたら下からフワーッて出るんですよ、穴が開くから。はい、窓開けて、開けて閉めて、開けて閉めて、開けて閉めたら入れない。ふわーい、
ごめん、それ言われました。排気凶ちゃうか。
排気凶ですね。排気凶も面白いの方ですか、それとも面倒くさいの方ですか。排気凶
超面倒くさいじゃないですか。
まあな、
しんどいしんどいですね。
しんどいですね。
治んのそれ。
手術したらな。
手術中
言えてないけどな。手術中になっとったけどないよな。キノコかみたいなことですか。
ほんまにやって、
マジで
手術ですか。
手術です。
なかなかですな。
まあまあそうです。どうなんですか、それで。
何を。
面白いと、あなたの面白いの基準がわからんって言われてるわけですよ、リスナーさんから。
面白くても面倒くさいこともありますやんか。
うん、
面倒くさいけどやったら面白いなみたいなさ、大体そうですよ。
というか僕は面白いのためには苦労は必要やと思いますよ。
ああそうですか。
うん、もうただただ降ってくるもんなんてそうそうないですよ。
あそうですか。
だから降ってきたものをさらに面白くするのは自分の努力やから、苦労は必要ですよ。だから僕はいつも言ってるのは、大魔王ラジオチャンネルやるのにね、僕が全部撮ってスケジュール管理して、はいはい、編集して出しているわけでしょ。
はい、そうです。
でイベント決めて、はい、みんなの意見聞いてやるわけじゃないですか。
はい、
で大魔王ラジオチャンネル8番組やってて、とりあえず僕が苦労したらいいんでしょと思ってるからね。
なるほど。
だから誰にも何もやらさへん
よ。そうなんよ。
グッズ作りもやらさへんし、 CD 焼くのもやらさへんじゃないですか、うん、みんな別にただただ収録してくれたらいいですよって。
はい、ありがたいですよ。
それが面白いと思ってる、うん、でやりたいと、こんなんやりたいねんと、どうぞ。
なるほど。
やってください。動画コンテンツやりたい、どうぞ、うん、やってください。だけど基本的に僕が苦労したらいいんでしょ、ほんならおもろなるんでしょって話。
なるほど。
少なくとも俺は面白いになる。
はいはいはい。
そうか、その他の人、そうそうそう、他の人がおもろいかどうかは知らない、はいはい、っていうのが俺の基準。あなたのは、だから僕の基準じゃないですか。うん、面白いと面倒くさいのこの基準ですよ。常についてくる、ついて回るもんやから面白いには面倒くさい。
そうか、それはあんま考えたことなかったな。
常に仕事してても何しててもあなたと一緒ですよ。本当は面倒くさいですよ。本当は面倒くさいですよ。でも面倒くさいって言うたら面倒くさいになるから言わんようにするっていうのは、あなたが忙しいって言うと心をなくすから、忙しいって言うたらあかん、
ほんまやな
っていうのと同じですよ。面倒くさいって言いすぎると、せっかくの面白いものも面倒くさいの海に沈んでまうっていう。
おっしゃる通り。もう言わんとこ面倒くさいわ。
ああ言わんとき、
言わんとこ、
もう次から言わんときや、
言わんとこ、
うん、とりあえず2月開けてください。
無理、面倒くさいと無理は違うやろ。
そこは面倒くさいって言わないと話の展開が成立しないでしょ。
分かるよ。でも
そのために振ったんでしょ僕。
分かる、分かるけど、ちょっと
面倒くさいと無理は違うでしょ。違うね、面倒くさい言うたやんっていうのがノリでしょ。
分かるよ、分かるけど、今の天の弱な心が働いても絶対そうやんか。セオリーは、セオリーはそうやん。
セオリーのためにやってる
じゃないですか。分かってる、それも分かっててんけど、
どんだけ僕の振りを
ほんまやな
捨てるの。
ほんまやな、ごめんなさい、
ね、
分かってましたけどね。
最後です。
あーまだあるの、すごい、ね、
大魔王さん、修郎さん、こんばんは。眉毛です。
は、眉毛さん、はい。
歌手の森進一さんが歌手生活50周年になる今年に連続48回出場している紅白歌合戦を卒業することを決めたことが話題になりました。
はいはいはい。
一昨年には同じく演歌界の大御所北島三郎さんが紅白からの卒業をしてんの。
したよ
北さん。
したよ。
マジで。
したよ。
紅白歌合戦に関していわゆる演歌歌謡曲枠などが問題として挙げられることがありますが、
はい、
パーソナリティのお二人は紅白は見られますか、改善してほしい点などがありましたらお話を。
はいはいはい。
いうことなんですが、
紅白の話はもうちょっと長くなるのであれですけど、僕は今20年間もう見続けてますからね。
おお、
そうなんです。1秒たりとも他の番組は見てます。
へえ、すごいですね。
頭から消しま
って僕は1秒たりとも見たことがないん
で。すげえな、それも
生まれてこの方。
嘘やん。
あのたまたま親が見てるとか、これ毎年この話で多分してるんですけど、
はいはい、
親がたまたま見てるとか、泊まり先で仕事先の人が見てたとか、
はいはいはいはい、
ホテルのロビーでかかってたとか、
はい、
いう以外で自分でリモコンで NHK にして見たことは46年間一度もないです
。すげえ。
一度もないです
。すげえ。
見ないです。見たいと思ったこともないです。
あらららららららら、なんてこと。
だからももクロの初出場の時のは YouTube で見ましたけど、それくらいかな。あ、それだけはね、積極的にこの数年でも見たの。あれは泣いたけどね。あれは泣きましたけど。泣きましたよ。あの初出場は 泣かずにおられない演出でしたからね。
あ、そうですか。
はい、あかりちゃんがいたんです
よ。はいはい、知ってますけど、
早見あかりちゃんがそこにいたんです
、はいはいはい、
ちゃんと青いスポットがそこに降りてたんです、うん、誰もいないところで。
なるほど。
で全員この胸のところに青い光を持ってたんです、
うんうんうん、
であかりという名前が入ったバージョンの歌詞の、うん、その時の売れた曲じゃなくて、
うん、
自己紹介ソングをわざわざやった。でそこに普通はもうあかりちゃんの名前のないバージョンでやってる。
はいはいはいはいはい、
うんうん、でその紅白の時はあかりちゃんのいるバージョン。
あ、なるほど。
まあ、ちなみにももクロもね、選ばれなかったのか断ったのか知らないけど卒業という方。
ああ、いや、そうですね、
カウントダウンライブをやるらしいです。
あ、本当に、
はい、今年はね、カウントダウンライブできる年齢なんですよ。
ああ、こういう形は超えてるって
こと、ね、最後の一番若いアーリンでももう19歳です、
ね、うーん、若いねー。
なんですけどね、まあ僕の中ではいまだに14、5歳ですからね、
彼女たちは。なんかそんな感じはしますね。
なんですけど、どうなんですか、森進一さんの卒業は。
森進一さんの卒業はまあ若干寂しい気はしますけれども、うん、まあでもしょうがないのではないでしょうかね。
まあいろいろ問題や言うけど、一番見てんのはじいさんばあさんの
面倒やから。そんなことないですけどね。あの、結構みんな見てますよ、紅白は。
そんなことないよ。
そうですか。
はい、みんな外出てますもん。
うん、
家にいてテレビ一生懸命見てる人少ないですよ。僕もいないし、ここ数年全然家にいないですよ。もともと僕そもそもね、まあ、子供の頃もそうでしたけど、あの仕事し始めてから十四、五年ぐらい毎年絶対泊まりやったんです。
ああ、なるほど。
だから仕事納めが大晦日で仕事始めが元旦やったんですよ。
はいはいはい、はい、
ずっと、
うんうんうんうん、
で泊まり先にいるので、
うんうんうん、
見ないですよ、
うんうん、
みんなで飲みに行ったりとかしてるから、
うん、
でまあ格闘技見たりとか、
はいはいはい、
最近ではダウンタウンを見たりとかになるし、うんうん、本当に見たことない。
あのトラさんと一緒でね、なんか頭からケツまで見たことないっていう人多いと思うんですけど、うん、
はい、
見るとね、やっぱ頭からケツまで見るとね、面白いと思いますよ。
そうなんです。
うーん、僕は好きですけどね。
基本的に演歌歌謡曲枠はないとあかんと僕は思って
ます。そう、僕も思ってますよ。はい、もちろんもちろん
基本的に
あった方がいいと思います。
今回ね、あの企画ものですけど、小林幸ちゃんが戻ってくる、ね、
戻ってくる戻ってくる、
いいじゃない、
いいと思いますよ、うん、はい。
あんな派手なことはしないかもしれないけど、普通でいいじゃない。
まあするでしょうね。
するんかね、来ないからせえんのじゃん。
企画やからこそしはんちゃうかな。
だって正直越されてはったやんか。
あ、そうなんや。
いろいろある
よ、
されてはって、
事務所ね、
事務所のことがごちゃごちゃあって、で一般の普通のレーベルで CD 出せないので、
うん、
ずっとコミケとかに出して
ボ
カロ曲とか出してはったから、正直31日コミケに今年今回も出すのであれば行こうと思ってたんです。並ぼうと思ってた。そしたら紅白決まったから出やらへんわけよ。
お、
多分やで、ね、詳しくは知らないですけど、夏コミの時に、夏のコミケの時は僕も出してて、
うん、
お見かけしたんですよ。
おー、ほんと。お
ー。で小林幸子さんね、周りのね、僕なんかちょっと離れたところだし、
うんうんうん、
まあ、素人枠のちっちゃいところやけど、近所のところに自分のところの商品を持ってって、今日はどうもよろしくお願いしますって自ら回ってはりました。
へー、偉いね。
偉い人だなと思って見てましたけれども、すごい長蛇の列ですからね。
あ、本当。
もうすごいラスボスと言われてますから。
ああ、言われたな。
もう紙袋にも自分で自らラスボスと入れてはりましたからね。あの CD 欲しかった、本当欲しかったですけど、
もう
あんな長蛇の列、僕も僕で出店してますから並べませんし、本当に欲しかったです。
すごいね。
もうだってスロープで3階ぐらいまで上がっていく階段がビシー詰まってました。
それが小林幸子さんのあれで、
ね、
で、
あのね、コミケってね、いろいろ言うのは中洲、もうでっかい会場、うん、まあインテックスみたいなもんやと思ってたんですけど、もっとでかいんやけど、うんうんうん、で中洲のところにずーっと長机が並んでて、
うんうんうんうん、
その長机の半分しか俺らはもらってないわ、
うんうんうんうん、
自分の面積は半分、
うん
うん、机の半分しかないわけで、壁サークルって言って、うん、 その会場の壁側、うんうんうん、後ろが壁っていうところはいっぱい箱とか詰める、うん、だからたくさん商品を売るとかが壁サークル、うんうんうんうん、ところが本当のボス、ラスボスが行くところは壁じゃないです、うん、シャッターの前に、うん、すると外に並べといてシャッター開けたら直接そこを通って購入して流していけるから、シャッターのところにいるのが本当の売れるところさ、それが小林さんです。
あ、そう。
いろんなシャッターがあるんで、いっぱい会場の中にね、当然いろんなそのエロゲーとか、そのエロ同人誌とか、まあいろんな人がそういろんなサークルがそこに入るんですけど、その中の一つが小林さん。
自分で希望できんのそこって？抽選でしょ？
抽選なんですけど、恣意的な抽選が行われますからと。あらららら、僕らみたいなのは結構厳正な抽選を行われるかもしれないですけど、うんうん、売れるところは当然来てほしいじゃないですか。
あ、そうかそうか。
確実にここは売るサークルって分かってるわけでしょ、うんうんうん、実績としてここは前回2000冊売った言うたらやっぱり来てほしいじゃないですか。ほんならそういうところは当然当選させますよ、毎回応募してくれば。で、僕らは大したことない、全部売っても100も売らへんようなところはそんなに、だから1回1回落ちたり。
なるほど。売り上げの何パー渡したりとかするの？
しないです。ただ参加費がいります。あー、そうかそうか。サークルを1個やるのにいくらっていうのも当然払ってるわけやから。
お客さんもお金いるの？
お客さんはただです。
あ、ただのよ。
お客さんは入場無料です。完全に。まあなんですけどね、まあまあまあまあ、でも僕は基本的にはそのまあね、声が出えへんようになったりとかね、うん、歌もうちょっとお聞き苦しい感じの人とかはしんどいなと思いますけど、ちゃんと歌える系の方はやっぱり出てほしいし。
あ、分かりますよ。僕もだから出たらいいのになと思いますけど。
だって紅白ってその演歌なんか誰が聞くねん言うけど、いや、そういうのを聞いてる人が見てんやからしゃあないんやけど思いますからね。
いや、全然興味なくても全然いいですよ。
いや、とかそういう人に向けてやってるわけやから。だから今年もサブちゃんが見れると、今年も森進一が見れるっていうのを楽しみにしているじいさんばあさんがいる限りやるべきです、もう全くそういう視聴者がいないのであれば、それはもう全員ジャニーズでいいじゃないです
か。いやいや、そんなこと全然ないと思う。
いや、だからそういうの本当にいないのよ、別に白組全員ジャニーズ、赤組全員 AKB でいいじゃないですか。いや、本当に、
まあそうやね、
本当に。でもそうじゃないからいいんでしょ。
そうです、そうです。
僕は良さは全然わからないけど、どっちにしろ誰が出ようが興味ない。だからそれこそ僕の推しているアイドルとかが出えへん限りは見ないし、ももクロももう2年目は興味なかったし、初年度だけがもう素晴らしい NHK もやってくれたって感じだったから、もう YouTube 見てズクズクに泣きましたから。だからそういうその分かってる人には分かるものっていうのは大事やん。紅白だからといってその全員同じ演出でやってやるんちごて、
はいはいはいはい、
きっと僕らの知らないところで、あ、ここはこんな演出できたんやと思ってるファンはいるわけ
だろうね。アマチュアの時もそうやったしね。
そうだから演歌の人であろうが、アイドルだろうが、おお、こういう、わあ、そんなん持ってきてくれたんや、すごいな、この年にこれ歌うなんてみたいなことって、きっとファンの中にはある、みんなには分からなくてもっていうのは本当は大事だよね。
そうやね。
そういう意味ではその年末の風物詩としては必要なよね、俺を見に行くの、これからも見ないです、
まあ、僕はもう見続けますけどね。
よろしいんじゃないですか。だからそういう人がいるからこそやってるわけ。
そうや、だから本当にやめてほしいのはいいけどね。
楽しみですし。だってね、最近思うんですけど、
はい、
ダウンタウンね、
はい、
確かに面白いんですけど、あれ6時間見続けるより、後でまとめたやつ見た方がギュッとしてて面白いよねと。
俺逆にダウンタウンさんのだから紅白を見続けてるか見たことがないんですよ。
まあ、あれでも紅白終わってからもやってるからね。
もうでも紅白終わったらもう行く年来る年を見て、
だから行く年来る年の時間やってるから、ダウンタウン見てるといつ年明けたか分かんないですからね、
それが僕ちょっと苦手やねんですよ。 あのちゃんとこうポーンってなった時におめでとうございますって切り替えたいのね。それはあの、うん、テレビとか関係なしで、うん、だからゆきとしくゆきとしをいつも見てこうゴー見てる、あ、レイレイレイになったわみたいなっていうのをやってるんで、ちょっとダウンタウンは年変わる時には見れへんな、それやったら。それ知らなかったですけど。
そうなんです、うん、そうなんです。だからもうバーンと変わんないです。いつの間にかもう12時半になってますからね。昔ね、紅白とかとはあんまり関係ないんですけど、
はい、
大覚寺さんにね、
はいはい、
除夜の鐘つきに行ったんですよ。友達と一緒に、
はいはい、
除夜の鐘つきに行って、まあ、並んで、
はい、
ね、11時ぐらいから鳴らし始めるのかな、
はいはいはい、
12時になって鳴らすわけじゃないでしょ、
はい、そうですね、
100やつじゃないですか。結構並んでるなって、みんなで友達同士で数えてて、
うん、
で、まあ、これやったらなんとか俺らつけるぞと、
うんうんうん、
108人までしかつけへんから、
う
ん、
あ、そうなん、
100やつやからと思って、でゴーンついて、いや、よかったな、俺ら100ぐらいや、
うん、
100前後やった、107、100、あの人の後ろもうつけへんのになと思ったら、うん、109、110、111と別に普通につかしてはりました、
う
ん
う
ん、
そうでしょう。そりゃそうでしょう。
あれでも108しかついたらあかんやんか。
まあ、煩悩の風やからな、うん、
と思ってたらそうでもない。死ぬなお前。
ごめん、
うん、生きてや、
大丈夫、
せめて来年の12月で。
なんで
吉田やろうか。
ああ、飯にもそんな
穴開くし、
うん、いい、それはいい。
肺に穴開いて、そのホールも穴開けた言うたらもう目も当てられませんから。
それは誰かいらはるよ。
肺に穴開けたやつがホールまで穴開けたね。
笑い事にならない、
はい
はいはい、ありがとうございます。
はい、ということでございまして、2015年これで終了でございます、はい、
ありがとうございます。今年もね、1年お世話になりました。
お世話になりました、まあ、2016年初めにはね、7周年と、
はい、
8年目と、
はい、
ことになりますので、まあ10周年100回っていうのが見えてきましたからね。
ああ、はいはい、はい、
だからぼちぼちやりながらも、
はい、
続けていきたいと思いますので、2016年もぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。
ということで、2015年もお相手は大魔王と
春郎でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
良いお年を。